天の父よ、最高説第2週を迎えております。どうぞ私たちの教会も主イエスキリストがなぜこのようにおいでになったのか、そして私たちの救いのためにイエスキリストはどういうことをなさったのか、そして私たちのうちにあふれるばかりにどのような恵みが与えられたか、そのことを思い巡らし日を過ごすことができるように、そして有意義な意味ある最高説を過ごすことができますようにお願いいたします。この最高説アドベントの時期に私たちは思いがけもがけなく新型コロナウイルス感染症という大きな出来事を経験し味わっております。どうかこのために教会の行事が制約されてはおりますけれど、できる限りいつも守っておりますような喜びと感謝に満ちた礼拝とまた出会を守ることができるように今から整え導いてくださいますようにお願いいたします。一日も早くこの感染症が収束しますように、この病にかかって重症になったり亡くなったりする人が少なくなりますようにお迎えにください。世界中でこの病のために苦しみ辛い目をしております多くの人々の上にあなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますように、人間に知識を与えてくださいまして、この病に対する適切な治療方法を見出し、そしてその恩恵に全ての人々がよくしうるようにお迎えにください。今日も礼拝を捧げておりますが、この1週間主は共にいてくださいますように、病んでおります者、苦しんでおります者、助けを必要としておりますけれども、上からあなたの憐れみの御手を示してくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちの胸の中で健康を害し、礼拝から遠ざかざるを得ない兄弟姉妹たちを一人一人帰りにてくださいますようお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名として御前にお捧げいたします。
アーメン。
マタイによる福音書の第10章1節から15節まで、新約聖書の17ページを朗読いたします。マタイによる福音書第10章1節から15節まで、イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気を患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと朝鮮人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろ イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い重病を患っている人を清くし、悪霊を追い出しなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も二枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村へ入ったらそこでふさわしい人が誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければあなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければその平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出ていくとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。椿の日には、この町よりも、ソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。イエス・キリストは、ガリラヤを伝道師として選ばれて、特にガリラヤ湖周辺で神の国が近づいたと語られ、病人を癒し悪霊を追い出す技をなさいました。そこでイエス・キリストが見られたのは何かと申しますと、飼う者のない羊の群れであり、収穫する者がいない形でありました。それほどイエス・キリストのガリラヤの人々の状態は精神的にも、そして目に見える形の物質的な面でもよくありませんでした。一言言いますならば、この地は戦乱の続く一日であり、また若い者は軍隊に強制的に徴兵される土地であり、また土地は豊かでありますけれども、税金の取り立てが厳しく、そこに住む人々は喘ぎ苦しむ日々であったということでありますし、ユダヤ人もこの地に村々を建てておりましたけれども、小さな集落に過ぎませんでした。でそのような人々に対してイエス・キリストは語り続けて、また奇跡を行い続けておられたということは、9章の35節から38節のところで読み取りました。イエス・キリストはその働きを拡大あるいは拡充しようと思われたに違いありません。そこでキリストが感じられたこと、あるいは直面なさったことが人手不足であります。実際に救われるべき多くの人々がそこに住んでおりますのに、その人々に神の国が近づいたという喜びのメッセージ自身を語るものがありませんでしたし、さまざまな病気で苦しみ悩んでおりますものがそのまま放置されておりました。イエス・キリストはそれをご覧になり、その度に手を打たれます。どういう手かといえば、まずここに記されておりますように、12人の 弟子を選ぶということであります。イエス・キリストの弟子はもちろんこの時でも10人以上たくさんの人々がいたのでありますけれども、キリストは とりわけその中から12人を選び出されたということがまず記されております。でこの12という数字のことや、あるいは2節に12使徒と呼ばれております言葉の使い方や、あるいは12人の人々の名前が列記されておりますところを一つ一つ学んでいくのは意味があることです。だけれども今日はあえてそれをいたしません。10人の弟子が選ばれたのは、今申し上げましたようにキリストのガリラヤ宣教伝道活動を助けるためであった。イエス・キリストはご自分の働きを助けるものをことさらに必要とされたということを私たちは知ります。もちろんキリストは全能の神の子でありますから、それ以外の方法を発見しそれを実行することは可能でありましたけれども、そういう方法ではなくて12人の弟子を選んで彼らに仕事を委ねてガリラ伝道を推し進めることを良しとされました。このようにキリストが弟子を選ばれるのはご自身の働きを助けるため、助ける人を立てるためでありました。ですからキリストのこの弟子たちは弟子というだけではなくて、キリストの働きの協力者、そして私たちが好んで使います言葉でありますけれども道道者、同じく働きのためにロークするもの、これがこの弟子たち12人を選ばれた目的あるいは理由でありました。10人の弟子を選ばれた、で先ほど申しましたように10人のという数字の意味は、学べば学ぶほど豊かなものがあるのですけれども、12という数字は象徴的な数字で、かつてイスラエルが12部族からヤコブの子12人の子供たちからイスラエル民族という大きな塊ができた。でそのかつての神様の御業の思い出させる数字がこの12という数字であったということは、これは、大切な点でありまして無視することはできないのですけれども、まあ、あえてそのことについてはもうこれ以上申し上げません。12という数字は、それはイスラエル人々がエジプトを脱出してカヌの地で大きな塊を作ったということを示しております。ただそのことよりも今日触れておきたいことは、この10人の弟子たちは弟子団あるいは弟子集団であったと。12という数字は大切ですけれども、12という複数の集団が作られた、あるいはイエス・キリストはあえて12人の弟子集団を形成された、このことがまた思い起こさせられるのであります。キリストはその道路者を立てるにあたり、あるいは協力者を立てるにあたり、 集団を作り上げられたということです。一人や二人ではなく、その働きを担う人々ですから、12人以上のもっともっとたくさんの弟子集団を形成されようとしている。ですから12という数字にこだわってしまいますと、そのことがわからなくなると思います。キリストは多くの人々を弟子にしようとした。そしてその弟子たちは種々だったな人々から構成されておりました。ここでは男性だけですけども、キリストには女性の弟子たちもいました。その政治的立場から言うと、熱心党に属する者もあれば、おそらくは伝統的なユダヤの宗教にこだわっている者もあったでありましょう。職業から申しますと、漁師もおれば徴税人もいる。出身地もガリラやユダヤ各地から集められております。このようにいろんな人々がイエス・キリストのもとに集められてきて、そして弟子集団を作る。世代を超えてそのような集団が作られていくということは、教会というものがそこで浮かび上がってまいります。イエス・キリストはここでは12人の弟子という教会の芽生えでありますけれども、この芽生えはすぐに原始教会とか、あるいは初代教会と呼ばれております教会を形作っていきます。イエス・キリストはここで与えられた役割、それは当然のことながら教会が担うべきものとして伝えられていくべきものです。今日皆さんでご一緒に学びたいのは特にその点です。この弟子集団にキリストが託せられたご命令、それを今日の教会も引き継いでいる、そのことを知りたいと思っております。5節から15節までに、その初代の教会、つまり最初の教会であります12人の弟子集団に与えられた役割と、そしてその伝道、その働きを遂行するやり方と、そして場所、そういうものがここで教えられております。まず第一に、私たちが知らなければならないこと、それはどういう役割を教会が、つまり弟子集団が与えられたかということであります。イエス・キリストが命じられた、特別に記されております。異邦人の道に行ってはならない、またサマリア人の町に入ってはならない、むしろイスラエルの家の失われた人のところへ行きなさい。相手はユダヤの人々、しかも失われた人々であると、このように言われております。用心の道に行ってはならない、あるいはサマリア人の町に入ってはいけない、彼のところで伝道してはいけないというふうに私たちは単純に取ってしまうのですけれども、そうではありません。イエス・キリストはサマリアでにもサマリア人にも伝道されておりますし、また異邦人にも、中にはギリシャ人も伝道しているということは福音書の中に記録されております。ですからキリストは一切合切禁止されたという意味ではありません。ただキリストがここで言われているのは、何よりも ガリラヤに住んでいるユダヤ人に働きをせよ、こういうふうにおっしゃっているということであります。なぜか、理由は2つあります。1つは、先週から申し上げておりますように、ガリラヤ地方というのはユダヤ人がほとんど、イスラエル人がほとんどいなくなっていた時に、イエス・キリストの時代の少し前から再びガリラヤで開拓するわけですね。農業をする、あるいは羊を飼うという働きを再開しておりました。しかし小さな集団、小さな村々に細々とまだユダヤ人たちが集落を形成する段階でありまして、そこに住んでいるユダヤ人たちの力は弱かったのです。イエス・キリストはそのユダヤ人たちを励ます。失われた羊というのはそのように本当に内に等しいイスラエルの人々にまず働きをする。そしてもう一つの理由は、イスラエルの人々が神の民であったからです。神の契約の民、彼らがまず神様から憐れまれている民であるということを自覚できるように、そのような自覚さえ忘れている人が多かったんですけども、いかに神様の恵みの中にあるかを覚えさせるために、キリストはこのようにおっしゃったと。ですからキリストは決して狭い心の持ち主ではありません。そして伝道するときには、天国、神の国は近づいたということと、そして病人を癒す権能を与えられた。これは35節で、イエス・キリストがなさっている働きそのものですね。ですから弟子たちに同じ仕事を任せられたということです。教会の働きは御国を述べ伝え、神の御国の福音、良き知らせを述べ伝えることと、それから病人や悪霊を追い出すということでありました。八節にはさらに、死を生き返らせる、重い皮膚病の患っている人を記憶する、これは皆同じことを指していると言っても異常な、死者を生き返らすことはもっと重大なことでありますけれども、それから悪霊を追い出す。教会は、今日の教会はこんな役割を与えられていないと私はつい考えてしまうんですけれども、そうではありません。まず教会はですね、このような人々を癒す働きに本来大きな使命を与えられている集団、弟子集団であったということを思い返すわけですね。私たちは今コロナ禍のもとにいますけれども、医療関係者のために祈る、そのことを切に求められているわけでありますけれども、教会の使命ともそれは合致するわけです。ただイエス・キリストがなさったのは奇跡だ、教会はそういう奇跡を行うことができないと私たちは思うかも分かりませんが、しかし教会は奇跡そのもの、イエス・キリストの時代の奇跡と同じような奇跡を行うことができないにいたしましても、やはり医療関係の施設を作ったり、組織をしたり助けたりする役割は残されておりますし、何よりも私は教会というのは奇跡を起こすところだと思います。とりわけ人の心に、それまで右を向いていた人を左に向けさせる、これはほとんど不可能なことでありますけれども、しかし教会はそのようなことをする力を 与えられております。それまで固くなってあった人の心が柔らかくされる。それまで頑固な凝り固まった思想家がイエス・キリストの教えに心を開く、そんなことは奇跡的な出来事です。イエス・キリストはそのようなことをなさいます。その結果ですね、それまで争っていた人々が仲直りする、あるいはこの世の中で目を閉ざなくかなかった弱い人々に力、助けの手が差し伸べられる。こういうことを教会が行うということは、それは神の力が今も働いているんだということを証拠立てることだと思います。教会はただ伝道している、あるいは教会という宗教集団を大きくしようとしているというだけではありません。神の力が現実に行われるということを、その言葉と行いにおいて表しうる、それが教会だ、それが弟子集団に与えられている使命です。このことについてもっともっと詳しく語っていきたいんですけども、今は御言葉の宣教と、そして神の生きた力を表すことが弟子集団の役割であったと、このことを申し上げたいと思っております。第2番目にキリストが命じておられることはどういうことかというと、大変厳しい生活を弟子集団に要求なさっているように見えます。9節以下ですね、お金を持つな、あるいはたくさんの服を持つな、履物、杖も持つな、こういうことですね。でそしてここには直接書いてありませんけど、当然食べるものもその働いているところで獲得せよ、それこれは施しをしてもらいなさいということなんですね。で今日弟子集団が施しをこうなんていうのは、要するに物乞いをするというと、まあ、そういうことまでして伝道する、教会活動をするということは、まあ、そのことはもう大変厳しいことが命じられていると思われるかも分かりませんが、実はそんなことをここでキリストはおっしゃっているわけではありません。もちろん安易な道ではありません。でけれどもキリストがおっしゃっていることは過酷な、もう本当にとんでもない惨めな貧相な生活をしなさいと言っているのではないということだけは申し上げられると思います。当時の弟子たちは、ユダヤ人の間でありますが、弟子たちを取ったのは律法学者と言われている人々です。律法学者はどういうふうにして生計を立てたかというと、彼らは職業を持っていたんですね。大工とか、あるいは商売をするとか、つまり自給していたわけです。で、そして弟子を取るときには彼らをその内弟子として雇い入れるわけですね。そういうふうにして律法学者たちは弟子たちを養成し、そして律法を研究させ、その律法を人々に教えさせてたわけです。イエス・キリストはそういうやり方を取るなと言っているだけのことです。今だけと言いますと語弊があるんですが、むしろ当時哲学とかですね、いろんな思想を語る教師がいました。多くはギリシャ哲学なんですけども、彼は巡回して町々を巡り歩いて有力な人の家に入って、そしてそこで、まあ、食事をしてもらったり、あるいは寝泊まりをさせてもらって、その家の子供たちや、あるいは近隣の若者に哲学を教えたわけです。イエス・キリストが教えているのは そういうやり方をしなさいと。律法学者のような弟子を養成するのではなくて、当時の巡回する哲学の教師のように、キリストの弟子たちも家に入って、そして彼らから恵んでもらい、恵んでもらう、要するに食べるところと眠るところを得て、ですからたくさんものを抱えてですね、入り込む必要は何もない。それを先々で調達できるんだから、そういうやり方をする。イエス・キリストはそういう意味では弟子集団を形作るにあたって、当時あった律法学者の弟子養成のやり方ではなく、まあこういう言い方をすれば極端ですけども、度肝を抜くようなやり方で弟子を育てなさいと、そして弟子の技を実行しなさいとおっしゃっている。私はここからですね、教会の伝道というのはそれはこうあるべきだと、もうこういうことだけしかやってはならないというようなですね、固定観念をキリスト自身が持っていなかったということに驚きを覚えるわけです。3番目に、どこで伝道すべきか、その家に入れ。これも当時の哲学の教師と同じことでありますが、私たち伝道と申しますとですね、野外でたくさんの人々を集めて伝道するということを考えるわけですけども、キリストは家に入る。その家というのは、まあ、町の有力者もあれば、街道の管理者の家もありましたし、普通のですね、ペトロのような漁師の家もありました。そういうところに入って、そこで弟子として神の国が近づいたという教えを語り、奇跡を行える。このようにおっしゃっておられるわけですね。で、そしてそこですることはどういうことか。あなた方が語ることを聞く人があれば、その家に平和がある。家に平和がある。家族に、あるいは家庭に平和があるなと。これまた斬新的ですね。多くの人々を集めて伝道する。これも伝道のやり方でしょう。あれマンツーマンで、人と人とのやり方で個人伝道するのも一つのやり方でしょう。でもキリストがここで特に教えておられるのは、まず家の中に入って、そしてそこで御言葉を語り、奇跡を行え。これが弟子のやり方です。まあ、このようなやり方がですね、もしうまくいかなかったら塵を払って出ていけばいい。それほどまでにキリストは家の中での弟子の働きをここで強調しておられる。まあ、これも私は大変斬新なやり方であったと思います。私たちは弟子としてどのように行く、この神の御言葉を教えればいいのか、いろいろ皆さんは考えておられると思いますけれども、一つのことにこだわらないで、自由に弟子としてその働きをしてもいいのだと。もっともっと懐を広くして、目を視野を広くして、そして当時行われていたいろんなやり方を今日の目で見て学んで働きをしなさい。このようにおっしゃっているように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉のお話をお願いいただきました。キリストは弟子集団を形成し、それを世代を超えて持続することを良しとされました。それが今日の教会に引き継がれております。キリストは教会の使命を語られました。また教会の働き方を、その具体的な場所を指示するという、その中で キリストの働きの自由を私たちに示してくださいましたし、キリストはそれを実践なさいました。どうぞ